本日の思い悩むとの御言葉は、マタイによる福音書の6章で、三条の説教の言葉として告げられている方を記憶している方が多いと思います。見比べてみますと、空の鳥がカラスになっていたり、わずかな違いがあるものの、内容としてはほとんど同じだと言ってもよいでしょう。しかし、同じことがただここに書いてあるのではありません。前回の愚かな金持ちの例えに、いわば連結して、そこと深い結びつきを持って、今日の思い悩むなとの御言葉が告げられております。前回の愚かな金持ちの例えのあの御言葉は、実はルカにしかない言葉なのです。ルカオリジナルのその言葉に、今日の思い悩むなというのがこうセットでくっつけて告げられているところに思いを留めたいと思います。前回の終わりのところに、愚かな金持ちのことを、神の前に豊かにならない者はこの通りだとありました。今日のところはそれを裏返して、神の前に豊かなのはこういう人のことだと言っているようであります。そしてその人は、ただ神の国を求める信仰に生きる人であって、そういう人の幸いというものが、今日のある意味では聞き慣れたこの御言葉の中から浮き彫りにされてくると言ってよいと思います。マタイとあまり違わないとは申しましたが、小さな違いの中に実は大きな意味が込められていたりいたします。今日の冒頭のところがそうなのです。22節、それからイエスは弟子たちに言われた、こう始まります。それからイエスは弟子たちに言われた、この言葉がマタイの方にはないのです。出だしの小さな言葉のようでありますが、大切なのです。前回の愚かな金持ちの例えは、出だしは群衆の中の一人の人がお願い事を言ってきたのがきっかけで、あの愚かな例えの金持ちの例えは、群衆に向かって語られた言葉だったわけです。それに対して、今日のところは、そこからぐっと弟子たちに限定して、弟子たちに向かって語られる言葉として告げられているのです。これがルカによる福音書の特徴であり、今日の言葉をどのような関係で聞くべきかということをきちんとそこに設定しているのです。弟子たちとは、前回の何でも私のものだと思い違いをしていていたところから気づきを与えられ、救われていった者たち、そういうこの囚われから解き放たれ自由にされた者たちが弟子たちであります。その弟子たちはそれぞれの人生において、まことに不思議な導きを受け、主イエス・キリストとの出会いを与えられた者たちでした。ペトロはペトロ、マタイはマタイ、パウロはパウロ、そして聖書にはほとんど記されておりませんが、このルカ福音書の編集者ルカもルカの出会いがきっとある。そして 現代の皆さんお一人一人もそうであります。人生の旅路の中で見えざる神の手が働き、時につらいつまずきや愚かさや悲しみさえもすべてが益とせられ、ついにキリストに相まみえ、固く握りしめていた自分自身を主の御手に委ねていった一人一人が弟子たちであります。そのような弟子たちは今日のところで主イエスから命令を受けています。言い換えれば、弟子というものは主イエスから命令を受けるもの、命令をいただくものだと言ってもよいでしょう。命令を受ける、皆さんはどういう印象やイメージをお持ちになるでしょうか。一番明確なのは軍隊かもしれません。軍隊において上官から部下に対して命令が下される。しかし今日の主イエスの命令とはそれは全く質が違います。でも軍隊は私どもにとってはちょっとあまりにも遠いものであります。企業社会で歩んでこられた方々ならば、会社の上司から部下が命令を下される、それはあることだと思います。事例もその一つかもしれませんが、それもやはり次元が違います。主イエスの命令は実に恵み深い命令なのです。何が恵み深いか、その前に今日のこの22節から34節までのわずか半ページにしかない主イエスの言葉の中で数えてみますと、なんと10個もの命令が次々と出てくるのです。もうこれは命令のてんこ盛りというべきでありましょう。ご一緒に少し最初から追いかけていきたいのでありますが、動詞の命令形というところで目を止めていただくなり、線引っ張ってもよろしいかと思いますが、22節からいきます。22節では終わりのところに思い悩むな、これ命令です。思い悩むな。それから次の23節と、それからちょっと飛びますが27節のところ同じことで言われていますが、動詞で命令形というと考えてみなさいって、ね、空の鳥とかですね、考えてみなさいっていう命令形です。これはよく見なさい、注目してよくご覧なさいという命令なんです。そして、29節、同じ言葉が出てきます。今度は逆に考えてはならない、さっきは考えなさいって言うんですよ。この29節は考えてはならないっていうのは、これは元の言葉だと求めてはならないっていう言葉です。求めてはならない。そして29節のもう一つ実は最後に出てきます。思い悩むな。これは心配するなという言葉です。31節、求めよ。もうはっきりしてますね。求めなさい。32節、恐れるな。33節、ここはいっぱいあります。売りなさい。施しなさい。作りなさい。積みなさい。あえて強調して申し上げておりますのでお分かりかとは思いますが、 否定形にしても肯定した形にしても、いずれにしても全部命令形なのです。おすすめとしてこうしたらいいですよというようなものとは全く違います。命令なのです。改めてこうやって確認してまいりますと、主イエスはすごいことを言っておられるとなるのではないでしょうか。主はこんな大量の命令を与えておいででありますが、できもしないことを命じているのではもちろんありません。主はご自身の命をかけて、あなた方はできるという前提で命じておられる。この時はまだ弟子たちは十字架に直面しておりませんが、やがて十字架に直面し、そして復活の主イエスから十字架に裏打ちされた全く許しを与えられ、神を父と呼ぶ救いをいただくということを主は見ているのです、この弟子たちに。それは現代に生きる私たちがやはりそれぞれの人生の中でもがきながら、ついに十字架のもとにまで導いてこられ、そこで自分の歩みを振り返ってみると、傷だらけになりながら、それでも自分でなおどうにかしようとして必死になって握りしめている自分自身を十字架の主イエスに委ねる信仰に導かれている。そしてそこに入れられている、そういう弟子たちとしての現代の私たちをも主は見ておられると言ってよいでしょう。命ぜられているあなた方というのは、こういう信仰を与えられ、神の子とせられる救いをいただくあなた方なのです。キリストの血による新しい契約をもって神の国に入れられる約束を与えられたあなた方なのです。この弟子たち、この命令を受けるあなた方は、主イエスとの出会いによってある転換を与えられた者たちです。転換する、変わる。転換、それは180度の転換。コペルニクス的展開などと言われたりしますが、英語でもし言うならば、チェンジやスイッチではなくて、コンバージョン、日本語だと改心と訳されるべき転換を主イエスとの出会いにおいて与えられている。新しく生まれる新生ともそれは言われます。主イエスの復活の命をそこでいただく、永遠の命に生かされる転換が与えられた弟子たちなのです。しかしその転換として、神聖として洗礼を受けた後も、私たちは肉にあってなお悩むことを尽きない、あまりに多いのです。ですから主イエスから思い悩むなと命ぜられてさえも、どうしても思い悩んでしまうのであります。それは肉にあって生きているがゆえ、しかしこの肉にあって生きる弱さを負っている身であろうとも、すでに神の子とせられている。そこに肉にある弱さを主はとっくにご存知の上で、私どもを憐れみ思いやってくださり、天より助け主なる聖霊を 送ってくださると約束されたわけです。その約束の通り、聖霊を祈りと御言葉を通していただいて、このてんこ盛りの主の命令に何度となく立ち返り、そしてやり直すことができるのであります。何を食べようか、何を着ようかと思い悩むな、祈って祈って聖霊をいただき、目を開かれよ、目を開かれて地上の有限なものを有限なものとして、限りあるものとして見極めよ、見定めよ。主のご命令はまさにそれを、私たちにあなたはできると言って命じてくださっている。そういう信頼とでも言うべきものが含まれているのです。どんなに思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことさえできないではないか、まして全部自分で何とかしなくてはと考え、何とかできると考えるのか。あなたはそこから自由にされたはずではないか。立ち返れ、そしてよく見よ。カラスを、野の花を。そうすればかえって地上の有限なものの尊さがわかる。有限だからといってバカにしたり軽く見るのではない。有限で限りがあるのだ、移りゆくものであるのだという事実をしかと受け止める。つまり有限なものを永遠だと勘違いしない。聖霊の助けをいただきながら、目を開かれて有限なものを有限なものとして見極め、見定めていったときに、かえってその尊さ、大切さが分かり、大切に扱うようになるであろう。神は、そういうものが私どもに必要なことを全部ご存知の上で、きちんと備えていてくださる。主はそう教える。一人一人目を開かれて、弟子として、この有限なものにしがみつき執着し、これで何とかしようとすることから解かれたときに、逆に自分にはすでに実に多くのものが与えられてあったということに気づかされていくのです。自分はまだまだ何もない、自分は本当に乏しいと思っていたけれども、こんなに豊かにされているではないか。与えられてあるものの豊かさ、多さを認識するに至る。さて、その気づきを与えられたら、その豊かなものはどうしたらよいのか。それも聖霊によって示されてくる。前回に戻りますが、もっともっとと言ってかき集めていた人生から、喜んで自分の持っているものをあの人この人へと提供し、手放し、差し出す人生へと、それこそ変えられていく。物や富への執着、肩書きへの執着、人の評価や名声への執着がハラハラと剥がれ落ちるように落ちてしまい、そして逆に自分の持っているものを喜んで差し出していく。お金や物だけではありません。能力や時間も、そして思いも、私どもの祈りも、自分のための祈りからあの人この人のための祈りへと変えられていく。持てるものや時間や能力をはじめ、誰かのためにそれを使ってしまって、提供してしまって、ちっとも不足を感じない不思議。それが神の前にある豊かさだと言ってよいでしょう。それを先取りしている。使ってしまってと申し上げましたが、 それだといやいややってるかのように聞こえてしまうので、しまってというのはやめてですね、喜んでと言うべきでしょう。誰かのために自分に与えられてあるものなどこだわりなく喜んで躊躇なく差し出して提供していく、はい、これ使って、これあげるよ、あるいは自分の時間をその人のためにいちいち言わなくて黙って使えばいいんです。はがき一枚書くのにも皆さんどのぐらい時間かけます？私こう肉筆で書くのってとっても大変で、文章間違えると書き直さなきゃいけないので、そのためにパソコンで原稿を作ってそれをこう見ながらこうやって書くんです。そうすると一枚のはがき書くのに20分30分かかっちゃったりするわけです。でも時間を誰かのために喜んで差し出していくというのはそういう時間でもあるわけです。実際に直接会わなくったって自分の能力を提供することだってきっとできるでしょう。特別なスキルを持っている人いっぱいいますから。物事をうまく運ぶことができなくって困っちゃってる人に、いやこうしたらいいんだよってさりげなく教えてあげる。いろんな形で自分の与えられてあるものを提供することってできるんです。どんどんどんどん差し出し手放し提供していったときに、預金通帳の額がの数が減るかのごとくに、私どもの持っているものがああなくなっちゃったってなるか、全く違います。よくご覧ください、どんなにか豊かになっていることか。主は命じられる、ただ神の国を求めよ。そしてルカ独特に次の言葉があるんです。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。弟子集団はやがて教会となりました。小さな群れは教会となりました。それは私たちのことでもあります。主は私たち一人一人に言われる、恐れるな。でもやっぱり口をついて出てしまう、主よ恐れるなと言われても、どうしても恐れて思い悩むなと言われても、どうしても思い悩んでしまいますと。でもそれもみんな主は分かった上で言われていたってことを思い出しましょう。そしたら何が起こるか。そうです、思い悩んでいる自分を認めた上で、その思い悩んでいる自分をそのまんま全部主にお委ねすることであります。主よ、愚かなこの自分を憐れんで許してください。いつまでもぐずぐずと思い悩めるこの私をお任せいたします、祈るんです。主は私どもの髪の毛一本までも数えておられるほどに全部知っておいでなのですから、もう思い悩んでいつまでもぐずぐず思い悩む私もちゃんと分かっていらっしゃるわけですから、丸ごとお任せすればいいのです。そしてただただ神の国を求めよ、これは天を目指して生きよということです。天を目指して歩めということであります。すなわち主の十字架を仰いで、その許しと愛を何度でも新しくいただき、そして自分の具体的な持ち場の中で、主ならどうなさるだろう、イエス様ならこの時どうなさるだろう、そう考え祈り尋ねながら一歩また一歩進んでいくのです。そこで聖霊によって示されることは、この世的にはそんなことと言われることが示されるでありましょう。自分の持っているものをその出会っている人たちにどんどん提供するようにきっと言われるでしょうから、そんな人のために時間使わなくたっていいよって言われちゃうかもしれません、周りの人には。でも御霊が告げることに従うのです。 臆することなく実行するのです。恐れるなとの御声を背にして、このようにして天を目指した歩みにおいてこそ、まさに今私たちのこの世界が抱えている苦難の中にも不思議な平安を与えられるでありましょう。困窮の中にも揺るぎのない希望を胸に確信するでありましょう。先の見えない混迷の中にも新たな一歩を踏み出す勇気をいただくでありましょう。主との出会いに導かれている友よ、主との出会いに導かれてあるということを思うことができるのは、もうすでに聖霊が働いておられるということ。それは神を父と呼び、主イエスが備えておられる天の都、神の国に招かれているということ。その救いを受け取って応答せよ、委ねて来いとの御声に聞こうではないか。すでに弟子とされている友よ、何度でも十字架のもとに立ち返り、主の約束に立ち返って、いつまでも自分の不信仰をぐだぐだ言っていないで、表を上げ、主の羊の群れの一員とせられている幸いをかみしめながら、新しく踏み出そうではないか。ただ神の国を求めよ、小さな群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。祈ります。父なる御神よ、良き羊飼いなる主よ、助け主なる聖霊よ、ここにあなたの羊の群れに入れられてある幸いを改めて覚え、今日の主のご命令にある深い信頼と恵みと感謝を持っていただきます。なお肉にあって弱さを抱える私どもであります。運は憐れみのうちに主の十字架を何度となく仰がしめ、主の救いのうちに入れられてある確信を新たになし、そのことのゆえに自分に与えられてあるものを喜んで周りの人々に提供していくことができますよう御導きください。我らの歩みが天を目指す歩みとされますように、神の国をただひたすらに求めるものとなさせてください。そしてその歩みがあなたに読みせられるものでありますよう御導きください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。